どうも皆さん、こんばんは。ウェザーサイエンス二郎です。何を隠そう、私は空手と柔道と相撲を通信教育でマスターした男なんだ。さあどうですか、皆さんどうですかどうですかじゃないよね、ほんとね。皆さんどうもこんばんは。ご無沙汰しておりました高橋恭喜でございます。この間劇場版トリック、この間って言っても結構前だけどね、この間トリックテレビで見たんですよ。霊能力者バトルロワイヤルってやつね。日曜洋画劇場だったんですけれどもね、あれ見たんですけれども、僕ね、日曜洋画劇場の時だけ、あの時間帯だけね、僕の前に死んだはずの淀川長治さんが出てきて、で、必ず映画の解説やってくれるんですよ。で、あの人って、同性愛者じゃないですか。だからもう、あの阿部寛のどうですかのシーンでね、喜んじゃってね、もう大変だったですね、なんかね。っていうね、映画通の人からしたら、この人はちょっと太めの、ガタイのいい外人の人が好きだから、シュワちゃんみたいなね、人が好きだから、それは安倍寛ではそうはなんないよっていう人もいるし、あとは、でも安倍ちゃんは彫りが深いから大丈夫だよっていうね、なんかそういう討論がね、なんかもうこれ聞いてるね、パソコンの前でね、みんな聞いてると思うんですよ。そういう討論がね、僕の方には聞こえてきそうなんですけれども、そもそもですね、死んだ人間が化けて出てくるはずなんてないのでね、皆さん、気をつけてくださいね。なんていないですから。トリックはね、もう阿部寛さんのね、あのシーンだけ、どうですか、時のためだけにね、続編をね、ずっと毎年ね、一作ずつでいいね、作ってほしいですね。俺だってね、DVD で阿部寛のそのどうですか、新集みたいなのが出たら、もう即買っちゃうもん。アマゾンでね、予約して買っちゃいますよ、僕は。もうディスカウントで買っちゃいますからね。久しぶりなのに俺は何を言ってるか分かんないですけどね。もうね、久しぶりだからね、ろれつがあんま回んないんだね。さっきまでずっと今日はちょっと長丁場の尺だからっていうんで、かなりこう、充電してたんですよ。でもう黙ってね、どんなこと喋ろうかっていうことで、ずっと黙ってたら、ほとんど口が回んなかった。今日ほとんど一言も喋ってないですから。急にそんで2時間喋るのって難しいなって思うんですけどもね。そういうわけでね、そうです。お久しぶりですね、皆さんね、僕ですよ。高橋恭喜の、中の人でございます。もうね、2週間とか3週間じゃないよね、1ヶ月以上前になっちゃうんですけれども、関東一人旅っていうことで、東京、横浜方面に行ってきたんですよ。で、大半、そのスケジュールの大半は仕事で行ったんですけど、その間、いろんな人に会って、いろんな体験をいたしましてですね。で、困ったことに、その5月の話をする前に、もう一回、2週間ぐらい前、6月の18日だったかな、に、東京行っちゃってるもんで、で、なんか、僕としては、これはその、2ヶ月前の東京のことを話さないといけないみたいな感じで、おかしな風になっちゃってるんですけども、それもね、それもこれもね、全部俺が早く収録しないのが悪いんですけどね。もう、ほんとね、ごめんなさいね、なんかね、こんなになっちゃってね。今日はその辺、関東方面、東京であったあれこれなどをね、いろいろ話していきたいななんて思っております。それではね、もう早くもね、喉が渇いてしょうがないですけれども、タイトルコールの方をね、頑張っていっていきたいなと思います。タイトルコールも久しぶりですよね、だってね。前回の横浜で収録した、メガタマさんとあとウルトラセブンですよね。彼と、それからシンデレラボーイと名高いですね、ライムスカッシュさんとこの3人で、彼らと収録したものっていうのもあるんですけど、もうその時も僕飲んじゃってるし、あといつも見てる原稿進行表みたいなもんないんで、タイトルコールやってないんですよ、あれ。パーティーエスコートのなんちゃらっていうのも言ってないですから。だから、かれこれだから、そうですね、本当1ヶ月以上、もうそれ以上かな、言ってないんですよ。で、僕ね、この、番組やってる人間としてはね、世界でやっぱり一番、狂気の沙汰とは思えないって言いたいんですよ。狂気の沙汰とは思えないって言ってる人になりたいんですよ。自分の番組だからね、そのタイトルだから。だから、この言ってなかった1ヶ月半、1ヶ月ね、それぐらいの間に、狂気の沙汰とは思えないを、口癖の世界ランキング2位のやつが、もしかして俺を抜いてんじゃないかっていうね、もうそう思うとですね、いても立ってもいられなくなっちゃって、早く、もう早くタイトルコール言いたいんですけど、でもね、ちょっとね、 そのタイトルコールに関して怖い話みたいなのが思い出しちゃって、つまりあの不動産屋さんにいた女があの時部屋に出てきた女だったっていう、これ本当の怖いやつじゃん。そうそうじゃなくて、あのね、本気のやつだからね。そうじゃなくて、この小ネタもね、入れるかどうかね、だいぶ前の話だからね。このめちゃイケのめちゃイケの下りもね、だいぶ前のやつだから、原稿には書いてあるもののね、もうテンションがおかしいですからね、このそれを 言っていいのかどうかでね、グダグダしてますけれども、そうじゃなくてね、小島恵子さん、まあ、曰く、あの方曰くですね、ラジオ七世の一人である、まあ、僕が最もリスペクトしている、まあ、ラジオのね、パーソナリティの、伊集院光さんがですね、まあ、もう20年近く前だと思いますけど、オーデカナイトっていう番組のオープニングで、もしかして、伊集院光のオーデカナイトが別の国の言葉で、伊集院光のケツかしますっていう意味になってたら嫌だなっていうような話をしてたことがあるんですよ。それに近いことってなんかもしかしてあるかもしれないななんて思って、例えばそうなんだろうね、狂気の沙汰とは思えないっていうのが別の国の言葉でアナル奴隷にしてくださいだったりするかもしれないわけじゃん。もしそうだったら、僕はもう毎月何回か必ず全世界に向けて、だってね、ネットだからね、誰でも聞きますから、高橋恭輝のアナル奴隷にしてくださいって、まさかの懇願をしている可能性がね、あるわけだから、もう、タモリクラブでね、言うところの空耳的な感じで、もう、どこだろうな、どこでも国はいいですよ、ウクライナとかどこでもいいけども、そこのタモリクラブで、タモリさん的位置の人と、安西さん的位置の人が、もう空耳的な感じで、俺の番組を聞きながら、もう、これこんなこと言ってるぞって爆笑してる可能性がある。アナル奴隷にしてくださいって言っちゃってるじゃんって言って、ね、そういうのある。だから、その V ね、アナル奴隷にしてくださいの V に出てくる人も、有田久典さんだから、こっちの空耳アワーで下半身出してる時に出てくる有田久典さん、敵のウクライナの有田久典さんみたいな人が出てきてちゃんとやってるからね。まあね、その有田久典さんがね、伝わるかわかんないんですけどもね、タモリクラブ見たことある人、空耳アワー見たことある人はね、必ずね、見たことあると思うんですけども、下半身とかね、出す役では必ずキャスティングされてる人なんで、彼もね、あの人って実はね、芸人さんらしいですよ。だから、あとでちょっとブログの方でね、こんな人がいますっていうのをちょっと紹介したいなと思ってますけども、まあ、ちょっとね、話がなんか、逸れちゃってね、まだね、タイトルコールに全然いけてないんですけれども、この番組はですね、日本語で、日本人向けに、まあ、日本語もちょっと怪しいところありますけれども、日本人向けにお送りしておりますので、Sorry, this program is Japanese only でございますので、どう聞こえようがですね、私のアナルを提供するということは、全くないので、残念ですが、ご容赦いただきたいななんて思っております。妙な話になりましたけれどもね、今日は、この他にもですね、もうこの時点でね、10分近く経とうとしておりますが、話さないといけないことっていうのがもうたくさんあるんですよ。話しておきたいことがたくさんあるんだっていう、何だったかなこれね、ファイナルファンタジーかな、わかんないですけども、そんなことがたくさんありますので、もういい時間なんで早速行ってみたいななんて思います。それでは、タイトルコール行ってみましょう。高橋恭輝のアナル奴隷にしてくださいね。もう聞いてるさ、ほとんどの人がさ、やると思ったって思ってるよね今ね、僕は期待を裏切らない、夢は時間を裏切らないし、時間も夢は裏切ってはいけないというね、これ僕のオリジナルですからね、訴えたりしないでほしいですけれども、それでは気を取り直して今週も元気にいってみましょう。高橋恭輝の狂気の沙汰とは思えない。この配信は電子書籍出版リブロノベロの提供でお送りしております。必ず噛むと思ったんだ俺、これ練習でもさ何回も噛んでるんだよね、この配信は電子書籍出版リブロノベロの提供でお送りしておりますと。まあね、急になんだよってことですよ。今週からですね、この番組にスポンサーがつきました。まあ、何のことはないです。僕の会社なんですけれども、ここ最近ね、まあ特に震災以降だよね、あの地震の後、まあ僕はなんかやらなくちゃいけないっていうね、まあちょっと使命感めいたものがあったりするんですけれども、まあ恥ずかしながらね、こんななりでね、そんなことも思ってるんですけども、まあ自分がやってるこういう活動とかね、文章を書いたりとか、あと、これですよね、サタのね、番組やってたりとかね、そういうことをお仕事に反映できないかななんて思ってて、 でね、もちろんね、そっちが大きくなっちゃって、ラジオが好きで始めたこの番組自体っていうのを、なんかちょっと様子が違うなっていうような時代になったら、それはあの番組やってる意味がないので、根本部分ではあのサタン、サタっていうのは変えないようにね、していきたいんだけど、ただでも、じゃあ何のために小説書いたり、歌を歌ったりですね、歌を歌ってはないですけども、こんな風な番組持ってやってるのかっていうと、まあ、突き詰めたらやっぱり、僕は自分で、それで立身したいというか、身を立てたいなって思ってるわけですよ。そういうのは、このサタを始める以前からもずっともうそもそもあることなので、聞いてくれてるね、サタニストのね、ボーイたちが裏切らない程度に、そういう活動もやっていけたらななんて思っております。ね。まあ具体的な話っていうのはおいおいね、この番組でも、まあこのままやっていったらね、話していくことになると思います。僕がどんな風に会社を起こして、そしてですね、成り上がっていくかっていうことですよね。課長島工作みたいなね、言うならばね、何ですかね、社長高橋京樹みたいなね、そのまんまだけどね、そのまんますぎるけどね、まあ、それがね、もうずっと続いて、もしかすると最終的に、この番組もね、あと30年ぐらい続けて、黄昏流星群みたいになっちゃうかもしれないんだけども、そうなったらさ、これボーイたちはみんな聞いてくれてるのかな、新しいボーイたちが聞くのかな、わかんないですけど、まあ、黄昏流星群っていう漫画のさ、年齢のさ、年金の入った女性の体つきっていうね、あれがベストになる世界なんてものがね、今後待ってるかもしれない、この番組のね、先にね。それで思い出したんだけど、まあ、これもちょっと前の話なんだけど、夜中に、アメトークやってるじゃないですか。アメトークね。雨上がり決死隊のアメトークやってるじゃないですか。で、それのテーマが、熟女芸人だったんですよ。で、なんか、コマーシャルかなんかで見たのかな。で、僕は今回のこれはちょっと抑えておかないといけないなって思ったんですよ。なんでかっていうと、この先の人生っていうのを楽しむのには、確実に熟女を好きになっていった方がいいわけじゃないですか。僕は、今年齢で言ったら、まあ、10万30代ですけれども、まだなんとか、まあ、10万10歳ぐらいまでだったらね、離れたガール、女の子とも、まあ、まだ大丈夫、ギリギリ大丈夫なラインじゃないですか。大丈夫だと思ってるんですけどもね。10万、まあそうだよね。うん。20歳とかね、そのぐらいね。ところがね、これが僕はこれから10万40歳ぐらいになったとするじゃないですか。10年ぐらい経ってね。それで18歳ぐらいの女の人と付き合えるかっていうと、もうそれはもうね、変態塾講師とかね、あと、なんだろうな、まあなんかそういうやつらじゃないですか。ちょっとやっぱ世間的にも、ちょっとみたいなね、ことになっちゃうと思うんですよ。まあ、とにかく、加減、自分の中で引く理性的な加減がどんどん上がってきちゃうと思うんですね。ストライクゾーンのね。でも、そうそう、でもそのストライクゾーンっていうのは、自体はそんな人間狭くならないと思うんですよ。今、俺の持ってるストライクゾーンは、10年後もその幅はあると思ってるんですよ。で、だから加減が上がると、必然的に上限が増えていくとか、っていうかね、なんかそうしていかないといけないなと思うんですよ、僕はね。まあ、俺何の話してんだろうなって思ってるんですけど、フットワールに帰っちゃったんですけど、ね、だから、最近、だから、自分の中でも本当、これまでの人生では、ちょっとないよねっていうか、恋愛対象としてはどうだろうねっていう、上の世代の方々、まあ、俺が10万歳超えてるっていう設定だから、上っていうのも、なんか実は変な話なんだけども、そういう、なんかその30代って後半とか40代ぐらいまでの人は、でも、ここ最近だよ。ここ最近すごくなんか、全然魅力的に思えてきてるなって自分では思う。なんかね、うん、そういう熟女の方。まあ熟女って、まだ美熟女の方々に借りるところはあるんですけれども、だからなんか、やっぱでも自分の中では変わってくることってあるんだろうね、そういうのね。で、その部分っていうのを自分の中でもう積極的に開発していったら、で、きっとね、熟女に目覚めたってなったら、もう、これから先の人生がね、もっと楽しめるような気がするんですよ。だって、鈴木清純監督、セゴイネルワイゼンとか、殺しの楽人とか、ね、ピストルオペラとかね、あの監督さんですけども、あの方なんかはもう48歳ね、年下の女性と、まあ、 ご結婚なさったなんてねこともあるんで、まあまあ、僕もそうなるかわかんないですけども、なんかそういう艶みたいな部分は残していかないと、もう年取ってね艶がなくなっていったらカスカスなの嫌ですからねそういうふうにはね思ってますけどもね、タイトルコールしたんだよね。タイトルコールしたかなんか忘れちゃったけど、いいんだよね。なんかね、黄昏流星群のあたりからね、無関係の話になってますけども。あ、そうそう、そうか、タイトルコールしてスポンサーの話したからだよね。話戻しますけども、そういうふうにですね、リブロノベロという私の電子書籍を出版する関係の、会社がね、今週からスポンサーについてるんだよ。で、まあ、実は僕が最近ちょいちょい東京へ行ってるっていうのも、実はその仕事の関係だったりするわけですよ。まあそういうのがあったりするんでね。まあ、そうそう、それでなんかね、ようやく繋がった感じがするよね、今日もね。だから東京の話をしないといけないわけなんですよ。まあその東京の話っていうのをしないといけないんだけども、冒頭にね、いくつかコーナーの方もちょっと、まあやってないですから全然ね、そういうのもちょっとやっておきたいなと思います。それでは早速行きましょう。まずはこれです。久しぶりにこのコーナーやってみましょう。メール7。このコーナーは7人の僕の友人や知り合いの方に一風変わったメールをして、その反応を観察していくというコーナーです。でね、前回はこのメール7というコーナーは、まあ、前日とかあとその日の収録ねするだいぶ前にメールを送って、で収録で発表ということをしてたんですけども、ちょっとね今回はね実験で今送ろうと思います。そして収録中に返事が来たら読むというね、もうねそういうね全く来なかったらどうしようってね、もうなストロングスタイルでねやってみたいなと思ってます。もうだったら生でやればいいじゃんっていう生なんかねライブ感っていうのは出したいんだけど、そのライブ感は出したいんだけども、生は嫌だみたいなね、なんだろうな、象徴的なところがあるのかな、わかんないですけれども、もうこんなことばっかり言っちゃって、ね、なんかそういうところがあるので、最低ですね、ちょっとね、生でね、やっぱ生で、だらだら行かせてということでね、やっていきたいと思います。まあ、もちろんですね、まあ、この収録があとどのぐらい続くかわかりません。残りね、まあ、長く行ってもね、1時間やればいい方かななんて思ってますが、そんなもんでね、全然返事とか来ないかもしれないんですけれども、まあ、それでもこのね、メールを送った先から着信音、まあ、バイブが鳴るっていう、この臨場感をどうしても皆さんに伝えたいなって。もう、だからね、一人でもね、返事返ってきたらもう、御の字だと思っております。まあ、ここから先はね、本当にね、本当にね、まあ、メール届くかどうか分かんないんだけども、まあ、運に手を任せるような感じでね、ちょっとやっていきたいなと思いますね。でねですね、今回送るメッセージというのは、こんな感じでございます。総選挙1位おめでとうございます。1位になった秘訣を教えてください。これですね。最近ありましたよね。AKB48 の総選挙。まあ、日本の日本のね、政府とかだと、あと、まあ、解散総選挙ばかりですね。なんか取り出されちゃってね、どうしようもない感じなんですけれども、こっちの方はなんかね、だいぶ盛り上がったみたいで。僕はね、正直もうちょっとね、テレビにたくさん出てくるし、グラビアもね、すごい出てくるんで、若干ちょっと飽きてるようなところはあるんですけど、AKB とマツコデラックさん、もういいよってテレビ見ながらなんか思っちゃうんですよ。もっと新しいの見せてよ、テレビさん、俺を飽きさせないでよって思いながらね、もう、ね、もう回転率が早いですからね。だって。それで、ね、まあ、それはいいんだけど、怒られちゃうもんね、あんまりね、今人気ある人のこと悪口言うとね。でもね、ちょっとそのついでで言いたいんだけども、俺ね、レディーガガっていう人がね、理解できないんですよ。僕には変な人に見えるんですよ。でも俺、それ正しいと思うのね。で、ああいうのってさ、なんて言うんだろう。みんながいいとか、あとすごいある人はとか言っててさ、言ってるけどもね、絶対中には理解できてないやつっていうのが何人かいるはずだよね。すごいね、あの人はとかって言ってるけど、もう間違いなくちらほら流されてるやついると思うんだよ。もうね、ああいうのね、なんか、 ありがたがるっていうんじゃないけど、なんかそういう風潮っていうのがね、昔からあるような気がして、僕は全然理解できない。でも彼女のいいところ、ガガのいいところ、すごいなって思うところは、もう自信持ってやってることだと思うんですよ。自信持たれたら、持ってやられたら、なんか、あ、もしかしてあんな変な格好してるのを笑う方がおかしいのかもしれないって思うわけじゃない。でも、あれって、僕がね、時々日記とかに書くさ、全裸に、締め縄だけの格好というスピリチュアル発信の発想の服装でとかっていう、なんかそういうこと書いたりするじゃないですか。あれとなんか大差ないと思う。乳首をね、なんかニップレスで隠したりとか、同じだと思うんですよ、僕はね。まあ、だから、いや、だからガガがどうのじゃなくて、ガガを理解できないことを恥ずかしいと思わなくても大丈夫っていうことを言いたいんだけど、僕はね。まあ、それはいいですね。もうね、早くメールをしろってことですね。じゃあ、メールを打っていきたいなと思います。今から7人の方にメールを送るので、もうメールは作ってあるんですが、一人一人にちょっと送るので、時間くださいね。これ PHS ですね。僕はまだ古い PHS を、未だに使っております。本当はね、電子書籍やったりするので、スマートフォン、だからね、来年じゃないね、もうね、で、要は今年中にはちょっとスマートフォンなんかも欲しいななんて思ってるんですけども。それでは、まず、一人目に送ります。はい。送った方々っていうのはですね、名前は言わないようにして、返事が返ってきたら、ちょっと、読むようにしましょうかね。一人目。はい。一人目終わりました。そして、二人目。なんか、カーボンコピーみたいなね、一気に送れよって思うんだけども、なんか一気に送ると他の人のなんか、番号とかバレちゃいそうで僕嫌なんですよ。多分、俺今変なこと言ってるんだと思うんだけど。じゃあ二人目。送ります。いいですね。手作りの番組っていう感じがしてね。いいですけれども。二人目、送っておりますね。送りましたと。これをあと5回やる恐怖ね。この間に消されんじゃないかっていう恐怖ですけれども。やっぱ全部作っておいたらよかったかな。同じだよね、でもね。電話帳開くって言っちゃダメだよね。この方。まあみんな何してんのかな、この時間。収録時間はですね、丸物を着てやってる時間なんで、これはでも6月30日に撮ってますからね。6月30日に配信されてるんですけども、6月30日にやってるんですけども、オーバーダイブなのかな、ちょっとね、過去に戻っちゃってるんでね、今なんか7月、3日の雰囲気でちょっとお送りしてますけども、さあ、3人目が終わりました。続いて4人目ですね。折り返し地点でございます。この人だよね、この人だよね。例えばさ、このメールセブンのさ、この創成長1位おめでとうございますみたいなのを会社のさ、得意先の人に送ってたりしたらアウトだよね、俺ね。バレちゃうじゃんね、俺これやってるっていうのね。さあ、4人目も今無事に終わりまして、続いて、5人目に行きます。どうですかね。5人目。ね。5人目にも無事に、あれ、原稿ではさ、これメール7送信って言えって書いてあるんだけど、一回も言ってねえや、今。なんかね、どんどんハーツの番組があるよね、そういうのね。あれみたいに言うんだったな、間違えたな。もう取り返しがつかないよね。6人目。じゃあ、こっから言いましょうかね。メール7、送信、ピッつってね。6人目でございます。さあ、6人目に送りましたが、どうでしょうかね、反応もね。来てるかな。はい。そして、6人目でもさ、送ってる時点でまだ返信ないっていうのは、どうなんだろうね。まだこれから、 あんのかな、電話帳開く。そして、最後。最後はこの方ですね。7人目に、メール7送信というもので、これで、7人全員に送信が今、まだかな、まだパケット返します。発信中、送信中、E メール。7人、はい、7人目に、送りました。あとこれもね、このメールの返事があるのを待つだけということでね、お楽しみにという。で、そうだ、これと同じものをね、Twitter の方でもちょっと投げかけてみようかなって思います。この間そういえばね、僕、サタずっと聞いてくれてる人はわかると思うんだけど、Twitter っていう言い方をしてるのがおかしいっていう指摘を受けた話っていうのを前にしたと思うんだけど、そしたらなんかこの間、Twitter は Twitter っていうのが、正しいみたいな、なんかホットワードも出てたりとかしてて、もう先取りじゃんなんて思いながらね、言いましたけれども、その Twitter の方にですね、ちょっと投げかけてみましょうかね。反応あるかどうかわかんないですけれども、なんだっけかな、でも、ちょっとね、Twitter にこれっていうのも変かな。でも今、今ね、ちょっとね、里の方に関連でね、いろいろ来てますね。ちょっとお題みたいな感じで出してみようかな。お題。Twitter の方にですね、お題、総選挙1位おめでとうございます。1位になった秘訣を教えてください。読まれますと。サタで読まれますと。書いて、これをちょっとツイートしてみます。ね、もう実験番組ですからね。大丈夫かな。あと必ずね、関連で、ちょっとね、どうなるかっていうのがありますけどもね。はい。まあじゃあね、ちょっと、皆さんからのね、反応を待ってる間にですね、なんでこの、ネタにしたのかっていうとね、実はもう一つありまして、AKB、というね、話の前にね、早速新着メールがね、一件来ておりますんで、ちょっとじゃあ、読んでみましょうかね。来たな、よかった、もうこれで大丈夫だわ。それでは行ってみましょう。メール7。一番初めに来たのは、ペンネームタイ君、準レギュラーのあいつですね、総選挙1位おめでとうございます。1位になった秘訣を教えてください、親戚に頼んで CD を大量に買ってもらうことですと。もうそういうことなんだけどね、そういうことなんだけどもね、こんな調子でですね、送っていただけたらいいなと思います。あと6人から返事が来るんでしょうかね。じゃあちょっと一回ちょっとメールのことはで、そもそもね、なんでこの AKB のネタにしたのかっていうと、実はですね、今この時間、まさにですよ、トコジョーズの、活動実態のないバンドとしてね、有名なトコジョーズの総選挙が行われてるっていうことでですね、場所はどこだったかな、東京ベイ NK ホールあたりかな、ちょっと規模はね、本店に比べて小さいですけれども、やってるっていうことなんで、今どうやらその開封作業が行われてるっていうことらしいんで、ちょっとね、サタからもね、初のね、中継をね、ちょっと出てもらってるんで、ちょっと呼んでみましょう。なんだろうね、この番組で。現場の藤岡弘さん、現場の現場の藤岡弘です。まあこの会場の中はね、熱気というかね、こう夢を追い求める男たちの魂がね、こう感じられる非常に熱い空間になってます。ああそうですか。どうでしょうね、今の開封状況なんていうのは。まあそうですね、まあ、メンバーがね、まあみんな個性的なんでね、まあ、いい勝負を繰り広げているようです。わかりました。それではですね、最後に一言、カロヤンアポジカの例のやつをお願いします。花に水をあげれば何となす。どうもありがとうございました。 いやー、どうやらね、すごい熱気のようですね。1位のですね、開封の模様っていうのは番組の後半、また中継を入れましてですね、お知らせいたしたいなーなんて思っておりますので、楽しみにしていてください。果たしてね、去年に続いて、ボーカルの今日は1位を取れるのか、はたまたですね、前回2位のストロング北斗が、下克上を果たすのかっていうことはね、非常に興味深いなーなんて思ってますけれども、まあ僕はね、興味深いですよね。聞いてる人たちがね、ついてこれてるかどうかっていうのが、今一番僕自身は興味深いところですけど、開始から30分経ってますけれども、これでこっからようやく東京の話ができるっていうね、もう恐ろしいことね、今までがオープニングトークですからね、怖いですよね。ちょっと一回入る前に Twitter の方をちょっと確認してみましょうかね。関連、どうでしょう。あ、関連ないですね。Twitter の方はちょっと無視されてるみたいです。まあ、そんなもんかな。じゃあ、いいでしょう。はい、それではですね。まあ、ここから東京の話していきたいと思います。今回ね、どうやら長くなりそうなんで、もうダウンロードしちゃって、途中止めたりとかしてね、飛ばしたりとかして聞いた方がいいかもしれない。一回で聞こうと思うと、ね、これかなり長くなっちゃうかもしれない。大惨事になる可能性ありますんでね。その辺覚悟して、最後まで聞くよっていう人はもうダウンロードして聞いた方がいいかもしれないですね。はい、それじゃあ行きます。まあそういうわけで5月の21日と22日、それからですね、この間6月の18日ですよね。もう2度にわたって東京に行ってまいりました。まあ、それこそね、東京で起きた話なんて、もう小さい話から大きい話まで山ほどあるんですよ。まあ、いくらでもあるんですよ、話せることなんて。エピソードが多すぎるみたいなね。まあ、そんな風にたくさんあるんですけれども、まあ、他にもね、詳しく言っちゃうとダメなやつとか、もうたくさんあるんですよ。で、まあ、その中から、純不動っていうか、まあ、ちょっとかいつまんでね、いくつか紹介したいななんて思ってます。そういえばね、まずこれ話さないといけないけど、冒頭で僕どうもこんにちは、高橋より中の人ですみたいなことを言ったじゃないですか。で、あれね、僕ね、東京で実際に言われたんですよ。まあ、サタ聞いてくださってるサタニストの方なんですけども、もう東京へ来られるなら、もう、ぜひ一度お会いしたいみたいにちょっと言われまして。で、僕はちょっと嫌だったんですよ。あ、ちょっと話は続きますね。メール来ましたけども。で、僕はあんまね、会いたいって言われるのはすごくいいんですけど、名誉なことじゃないですか。もう光栄ですよね。でも、どうもね、そのなんか、発言みたいなのを聞いてると、勘違いしていらっしゃるみたいな方もやっぱりいらっしゃるんですよ、中には。特になんだけど、僕はね、声の活動、声がいいですから。声の活動と、もうメールどんどん来るな。声の活動と、あと宣材写真ですよね。もう、奇跡の一枚みたいなやつがあって、実際のプロの方のメイクと、あと、写真で撮ってもらったっていう奇跡の一枚っていうのがあるんですけども、なんかそういうのから判断して、確実に僕をね、すごくいい男なんじゃないかと思ってるっていう人が結構いるんですよ。で、分かってるんですよ。こっちはね、それに気づいてるんですよ。でも、残念ながら僕はそんなんじゃないんですよね。もう、この、画像っていうのも、まあ、ちょっとブログに載せると思うんですけど、その画像もね、僕本人を知ってる人が見たら笑えるっていうね、なんか、そういう一枚っていう扱いなんですよ。で、まあ、それをね、分かっていながら、じゃあ実際、しょうがないと思って、会いましょうって言って、会ったんです。そしたらですね、もう完全にね、詐欺呼ばわりにされたわけですよね。もう、衛星のようにですね、僕の周囲をぐるぐる回り、旋回しましてですね、なんだろう、例えるなら、鷹匠いるでしょ、鷹を飼ってる鷹匠がね、もう、他人の鷹だよね、懐いてない鷹を自分の足につけて、で、縄つけたら自分の周囲ぐるぐる旋回されてるみたいなね、なんかそういう感じで、で、最終的には、京地さんという人はいなくて、中の人で、京地さんは別なんですね、みたいな。ことをね、言われたんですよね。だからね、でもさ、こう言っちゃなんだけどね、ハートは一緒じゃないですか、僕ね。僕、見た目の方がね、かなり理想に釣り合ってなかったっていうね、悲しいお知らせなんですけども、僕は僕ですから、 その辺もね、分かってね、やっていただけたらいいなと思っております。だからね、もう、言っております。これ聞いてるね、方々、皆さん、今後、サタデーはですね、そういう、なんていうのかな、公開録音みたいなのもやると思うんですけども、もう、僕にはもう絶対に、もう、期待をしないでください。お願いします。ね。ほんと、これだけはね、最初に言っておきたかった。そうこう言ってるうちにですね、メールの方が嬉しいですね。たくさん届いております。ブーブー言ってたもんね、今ね。じゃあ一つずつ、来た、4件来ておりますね。一番最初に来たのはどれかな？はい。それじゃあ行きます。はい。総選挙1位おめでとうございます。1位になった秘訣を教えてください。ゲストにも来ていただきました伊藤めぐみさん、ゲーマーズエンジェルからですね、1位になった秘訣はズバリ代々伝わる秘伝のタレです。ご先祖様に感謝。まあ確実に滑ってるんですけれども、もう可愛いですね。これはいいでしょう。続きまして、これはですね、次言ってますね、総選挙1位おめでとうございます。1位になった秘訣を教えてください。ペンネームクラウン君、どうもありがとうございます。前田敦子って名乗ってみるもんですねっつって、うん、まあわかるよ、わかるわかる。いいんじゃないかな、俺はいいと思うよ。結構こっち側の問題もあるよね、俺どうしていいかわかんないところあるよね。次です、次はこの方、総選挙1位おめでとうございます。1位になった秘訣を教えてください。ペンネーム戸坂先輩さん。この日のために AKB のメンバー全員に奪われた肉体を必死に取り返しました。ゆきりんのおっぱいを返してもらう時だけは血の涙も流しましたが、ドロロ知ってる人でないと伝わらないのっていうね。俺ドロロじゃないと思った、俺筋肉マンかと思った、ミート君のことかと思ったよね。はい、なんか違うのかな。なんか難しいかな。次です。総選挙1位おめでとうございます。1位になった秘訣を教えてください。住谷ちゃんからいただきました。やっぱりマネジメントですかねっていう、これね。あ、そうか、あっちゃんか。ああ、なるほどね。この子は少しいつもひねってくださりますね。どうもありがとうございます。まさかですね、伊藤めぐみさんから返事が来るとは思ってなかったですけども、あと2人から来るかな。でもどうもありがとうございます。嬉しいです、ね。すごいね、7人中5人から帰ってきたよ。こんなことあるんだね。うん、じゃあまあ東京の話続きいきたいなと思っております。まあ東京ね、東京やっぱりですね、暗かったですよ。僕東京行ったの何年ぶりぐらいだったかな、多分3年とか5年ぶりぐらいだったと思うんですけども、なんかちょっとね、記憶その辺あやふやなんですけども、前に来た時は薄暗いなって、やっぱ東京ってネオンの明かりがすごいね、ギラギラしてるっていうイメージがあるんで、やっぱその頃感じたのよりすごい薄暗いなっていうのはありましたね。でもね、そのまあいろんなところでね、結構ね聞こえてくるんですよ。本当おじさんたちっていうのが、この人たちが選挙に出た方がいいんじゃないっていうぐらい、なんかね、みんな結構東北のこと喋ってたりするの聞こえてくるんですよ。地震のことね、あと、まあ、原発のこともですけども。でまあちょっと仕事でちょっと場所間に合わないっていうことでタクシー乗んないといけなかったりしたんですけど、そこでタクシーの運転手さんが結構喋る方で、仙台から来たんですよなんていうことを言ったら、タクシーがですよ、ちょっとおまけしてくれたんですよ。でもうもちろんその中で、仙台あっちの方はひどいよねみたいなことをずっと言っててくれて、で最後まあ本当ちょっとですけど、なんか端数みたいなことなんですけど、あもうこれでいいからみたいな感じで、でそんなのありえなくないですか。普通ね、タクシー代金安くなるなんてすごいよね。ありえないよね、なんかね。あともう電車の中でも、おじさんがね、 原発のこととかで、真剣に話し合ったりとかしてんの、後ろの方で。俺こうやって揺られながら立ってたんだけど、なんかそういうの聞くと、なんかほんとなんかまだまだね、こっちの方大丈夫だななんて思いましたけどね。両親みたいなのすごい感じた、東京に行って。なんかだからやっぱりね、全然しがらみのない人たちっていうのはね、なんか言った方がね、僕らのためになるようなことってね、きっとあると思うんですよ。まあ本気でそんな風に思いましたね。まあでもさ、それも当たり前なのかもしれないなと思って。で、震災ね、直撃した僕たちっていうのは電気止まったりとかしてて、で全然あの時の様子っていうのはもう分かんなかったんですよ、テレビで放送されてないから。だから関東の方々っていうのは、あの日からこっちがどうなってるかっていうのを、まあ、中継で追いかけて見てるわけだから、なんかその衝撃っていうかショックっていうのは多分相当なもんだったんじゃないかなと思うので、今あれからね、3ヶ月以上経って、でようやくこんな風にね、振り返れるようになったんだけど、まあね、まあ本当そうですよね。まあ元気出していこうってね、まあ久しぶりに言いますけど、諦めないでって思うわけですよ。本当これに尽きるなと思って、もうこれしかないもん。もう震災後ね、僕も頭おかしくなっちゃって、なんかやらなくちゃいけないっていう、なんかそれだけで今動いてるようなもうところがあるんですよ。もう目の下がクマでひどいんですからね、最近。なんか何もしないで死んで後悔するぐらいだったら、なんかやっぱそんなの嫌だなって思う。やるだけのことやっておかなきゃ人生嘘になっちゃうなって思って。でこれを聞いてるボーイたちもいると思うんですけども、今の世の中ね、価値観とかそういうのを見出すのってすごい難しい時代だと思う。テレビとかね、雑誌とかね、儲けっていうのを生み出したいがための洗脳っていうのを繰り返す人たちっていうのがいて、それで自分を見失っちゃうことってすごい多いと思う。何かやっても無理だとかね、何かやっても無駄だってね、もうそんなの誰が決めたんだって僕は思うんですよ。やらない人生よりもね、やる人生の方がね、どんだけ素晴らしいかっていう、僕はね、そう思ってね、今生きますから。おなんかね、まあ今もうこのトーンだから言えることなんだけども、もう努力してるやつとかね、あと頑張ってるやつをね、うざいとかね、あとバカだなあいつみたいに思うようになった瞬間、そいつっていうのも夢も希望もなんかなくしてると思うんですよ。言うことないんですよ。言うことじゃないの。絶対言っちゃダメなの。俺努力してるとか頑張ってるとかって絶対人に言っちゃいけないことなんだけど、僕はそう思ってるんですが、自分が頑張ってるっていうのは自分が厳しくなんか認めてやればいいって思ってる方なので、だからそしたらいつかはね、誰かにちょっといいねなんて言ってもらえるようになっていくんじゃないかなと思うんですよ。まあね、ここ最近本当震災以降ですよ、急激にねそういうこと考えたりとかして思ったりしながら生きてますけどね。あと思ってることっていうのは、神田うのは死ねばいいって思ってますけどね。真面目なこと言ったからね、ちょっと別の切り口から行かないといけない。まあそれはいいでしょうね。本当あいつ大嫌いですよ。一回ちょっとなんか飲ませてください。暑いんですよ。まあもちろん僕クーラー使わないってちょっと宣言してるんで、扇風機だけなんですけども、扇風機も宙にすると扇風機の音が入るんで弱なんですよ。その時隣に声が聞こえちゃうと、ムーちゃんっていう飼ってるワンちゃんが吠えたりとかするから、全部締め切ってやってるっていうね、今すごい暑いんですよね。ちょっと一回ツイッターの方をちょっと見てみましょうか。関連何か来てるかな。来てますね。あ、クラウン君からですね、フォローのあれ来てますよ。不意にメールしないでください、適当気守りない答えでしかなかったよね。でも結構ね、クラウン君にしてはってなんだよっていう。よかったと僕は思いますよ。はい。ライムスカッシュ君、話題のね、噂のライムスカッシュ君から来ております。平成の日野翔平と呼ばれるくらい異性と付き合って、自分がモテることをファンにアピールしました。平成の日野翔平を言いたいだけだよね、これね、多分ね。そして、これは珍しいですね。スピさんからもいただいております。多数派工作。それ本ってもじゃねえの？わかんないけど。 本家も大体そうだと思うんだけどね。あ、風刺かな、風刺なんだね、きっとね。うん、いいですね。皆さんどうもありがとうございます。あ、Twitter でもちょっと反応あるんだな、嬉しいな。どうなんだろうね、ここで返事とかした方がいいのかな。一応書こうかな。皆さんの、メッセージ読ませていただいておりますと。いいね、なんかね、デジタルだね、すごくね。デジタルだね。よし、いいですね。うん、読ませて、俺、違う感じで書いちゃったな。なんか、短歌を読むとか、読むって、なんか風流な感じになっちゃってるよね。はい、まあ、それはいいでしょうね。それじゃあね、次の話題行っていきたいなと思います。で、まあ、東京っていうのはですね、出会いの方法でしたね、ほんとね。初めて会う。僕、初めてお会いするという方、20名ぐらいの方と会ったんですよ。初めましてってしたわけですよね。本当ね、よく来てくれたなと思うんですよ。僕なんてもう頭おかしいわけじゃないですか。活動とかね、見てたら。どういうつもりでね、来てくれたのかわかんないですけど、多分ね、そういうのを面白がってくれてね、みんな遊びに来てくれたんだと思うんですよ。本当にだから嬉しかったですよ。で、関東へ行った、まあ初日ですかね。最初の日っていうのは横浜に泊まったんですよ。人生初神奈川県ですよね。神奈川県ちょっと行ってみたかったの。中華街とかあるでしょ。まあ、全然行ってないけどね。中華街、みなとみらい21とかね。もう着いたのが夜だったんで。で、次の日はもう朝に秋葉原集合っていうスケジュールだったんで、横浜もう全然堪能してないんですけど、まあそれで、まあ、ちょっと呼ばれたんですよ。横浜に。まあ、誰に呼ばれたかっていうとね、まあ、親分肌の人ですよね。親分気質の人にですね、どうせ関東来るんだったら会いましょうなんて、ね、まあ、それがね、前回の配信だったりするわけなんですけども、まあ、メガ玉さん、メガネ玉兄さん、菊池翔さんですね、その他ですね、ウルトラセブンとですね、ヒッポリット星人というね、この普通の3人だったんですけど、メガ玉さんもなんかないかな、なんかあれ、ガチャピン怒られんだよな、でも後で多分まあ、ミニラかな、近い俺絶対怒られるわ。まあ、なんでね、俺はね、横浜に行ってね、怪獣送信劇みたいなね、ことになってるんだということなんですけども、まあ、そうじゃなくて、メガタマさんとマシルさんと、そしてですね、まあ何回も言ってますけど、シンデレラボーイですね、ライムスカッシュさん、さっきもちょっとTwitter いただいておりましたけれどもね、4人で集まったわけですよ。まあもちろんね、ネット上とか、あるいは、それこそ、ポッドキャストなんかではね、お世話になりっぱなしというか、そしてそのお世話とか、ご恩をね、一切返していないというね、ひどい関係性の方々なんですよね。そんなさ、世話になってるのにさ、怪獣で例えることないよね、本当に。でもね、僕らはね、本当メガタマさんたちの番組聞いてる人もね、ちょっと、なんかどうだったのっていうことになると思うんですけど、もうやっぱすごかったですよ。もう、メガタマさんってね、僕もっと写真でお見かけしてた時っていうのは、もっとちゃちこい人だと思ってた、小さい人だと思ってたんですよ。で、写真で見たことあるっていうのは、隣に小高さんという人がいて、横断歩道ですね、小高さんという人がいて、その横にいるから少し小さく見えてたっていうのがあるんですけども、本当はね、18メートルぐらいあるんですよ。もう、ミニラと同じぐらいってね。怒られちゃう、またこれ言うとね、怒られちゃうからね。メガトモさんがね、なんかね、ちょっと可愛らしいんですよね、なんかね。話変わるんだけど、ミニラね、ゴジラの息子ですよ。性的な意味じゃないですよ。続き柄が、ゴジラの息子ってそこじゃなくて、続き柄がっていうの、ゴジラの息子。さあ、どうですかみたいなね。ぐちゃぐちゃ。もう言ってることぐちゃぐちゃ。 そのミイラっていうね怪獣、ゴジラの息子、うん、だからゴジラの息子だよ、別に何でもないです、ゴジラの息子ですよ、ミイラっていうのがいて、であれが AKB48 の峯岸みなみさんに似てるっていう話があるんですよ。ってことはメガネたまにイコールミイラが似てるって言ってるのは俺だけだけどミイライコール峯岸みなみっていうね、間のイコールミイラ取っ払っちゃってつなげると、メガタマさんは峯岸みなみ似てるのかっていうね、何言ってんだっていうことだけども、でそうなると峯岸みなみの顔立ちでマツコデラックスの声を出すっていう、もうすごい人でしょそれだけがすごい人なんだけど、でもね本当にそういう人だったんですよ。そういう人じゃなかったけどね怒られるってね、あのごめんなさいごめんなさいね本当ね、でまあ本当なんか3人ともなんだけど、まあライムスカシ君は全然想像はしてなかったけど、僕の想像よりもなんか大きいんですよ。でよくよく考えたら、僕は普段あんまり男の人と一緒にいることがないので、男性3人に囲まれるなんてことはないんですよ。で僕はこれでも猫背ですけど、身長170あるので、それなのに僕が一番小さいみたいになっちゃってて、なんか違和感ありましたね、一緒にいてね。その後、まあせっかくなんでね、男集まったらみんな必ずやることなんですよ。ズボン下ろして、あの自分の持ち物検査っていうのもしたんですけども、その中でも僕が一番小さかったっていうね、普通のトーンでこれ喋んなってやってるみたいに思われるか、知らなきゃよかったみたいなことってありますけどね。まあでもね、そういう風にね、いろいろお話しして、やっぱね、メガタマさん、まあもちろんマシュル様ですけど、インパクトあるんですよ。なんかじっと僕を見てくるわけですよね。で、僕なんかはもう不安ですから、人にじっと見られたりしたらもう不安でしょうがない男なんですよ。なんか何見てるんだろうなと思ったら、なんかパワープロで狂気っていう選手を出したいから観察してたみたいなこと言われてね、なんだろう、有名性だよね僕ぐらいになるとね、ほんとね、今頃活躍してんのかな僕の選手はね、なんだろうね。まあそれで集まったんですよ、このメンバーでね。そしたらもう大事件なんですよ。そもそもその前からなんだろうな、こうね、メガタマさんと、まあメガタマさんとマシュルさんに対して僕ちょっと不信感があったわけですよ。そもそもは僕は東北の人間なんで、東北の人間なんで他県に行くって言ったらもうそこそこの出費は覚悟しなくちゃいけないなって思ってたんですよ。だから東京から横浜に行くのに、もうこれね、そっちに住んでる人からしたらこいつ何言ってんだろうと思うんだけども、こっちの感覚で言ってますから、他県に行くって言ったら、東京から横浜に行く、まあ東京から神奈川県に行くって言ったら結構かかると思ってたの、お金がね。でネットで調べたら420円だって書いてあるわけ。そんなバカなと行けない行けない、他県に420円じゃ行けないと思って、できっと東京都内に横浜っていう別の地名があって、そこに行ける金額だと思ったんですよ。だからこれはちょっと挨拶も兼ねてメガタマさんに聞いてみようななんて思って電話かけたんです。今電話してもいいですかって言って、でメガタマさんに電話したことある人、どのくらいいるか分かんないんですけど、なんか電話だと冷たいんですよね、あの人ね。で、こっちも人見知りだから、だけどね、ポッドキャストの僕のイメージを知ってくれてるから、僕もね、なんかそういうテンションで喋ろうと思ってるんですよ。だから、今これは普段とはね、信じられないぐらい明るいトーンなんだけども、もしもしいいなんて言ってるんですけど、まあ、それに対してそってないんですよ、電話だとね。なんかね、なんかそんな経験ないけども、散々モテ遊ばされて捨てられたみたいな対応されたんですよ。あれおかしいなと思って、俺メガトマさん怒らせてんじゃねえかななんて、バカなことばっかり言うからね。で、まあ、そんなことがあって、まあそれはいいんですけど、もう横浜に着いて、ね、ちょっと早く着いたんで、で、横浜の桜木町かな、桜木町の駅前のホテルで待機してたんですよ、僕、そこ、泊まるところっていうの。そしたら連絡来て、もう私たち桜木町の駅前でもう待ってますよみたいな。もう電話が怖いわけですよ。 何してんだよみたいな。まあ、これはやばい、目が玉さん怒ってらっしゃると。ね、急いで支度して、で、駅に出て、んで、もう暗いし、土地勘ないし、探すわけじゃないですか。わかんないからね。もういつでも探しているよと。夕方過ぎの桜木町でね、こんなとこにいるはずもないのにって思いながら探すんですよ。そしたらまあ、実際会ったら、温厚な二人組が待ち受けてくれてて、まあ、いますよね、なんかね、電話でだけちょっと怖いみたいな人ってね。ああ、なんでそのタイプだったんだ、よかったな、なんて安心して。じゃあ、これからじゃあ、どうも挨拶してね、じゃあ行きましょうか、つって。収録もできる場所を押さえてますんで、なんて言って。じゃあ行きましょうか、つって。そしたらまあ、ちょっと迷ったりなんかしながらね、予約してたお店に着いて、そしたら、お店に着いたら、お店の店員さんがね、ちょっと早いって言うんですよ。お店側の人が。まだ入れないと。電話の時点では、僕が二人を待たせてるみたいなね、なんかトーンを俺は感じたんだけど、まだお店入れないって言われて、ああ、そうですかと。まあ別にいいんですけどね、僕はね。で、お店の外で三人で話してるわけですよ。で、ライムスカッシュ君がね、後から来るって言うんで、マシルさんとね、ライムスカッシュ君が実はできてて、ライムスカッシュ君の柑橘系の香りを嗅いでるなんていうね、なんかそういうバカな話とかね、ずっとしてて。んで、外で結構喋ったと思うんですよ。10分、20分くらいは喋ってたと思うんですよね、きっとね。そしたら、そろそろなんじゃないかななんていうことになって、で、中に入って。で、最初にお店を決めたメガタマさんにお願いしてたんですよ。サタの収録やりますから、居酒屋は個室タイプのところをお願いしますって言ってたんですね。まあ、中通されて蓋を開けてみたらね、なんて言うんだろうね、ロフト的なね、中二階みたいになってて、とにかく大盛り上がりしてる人たち、宴会とかで騒いでる人たちの、ちょっと上空、ちょっと少し浮いてるようなところの、階段上がって吹き抜けになってるようなところに案内されて、個室かって言われたら、俺は違うと思うような場所なんですよ、明らかにね。もう、なんだろうな、例えとしては、お祭りやってる会場の、みこしの上に乗ってるみたいな雰囲気なの。明らかに間違ってるわけ。で、その時のね、メガタマさんっていうのはね、面白かったんですよ。楽しいトークとか、聞いてらっしゃる方っていうのは分かると思うんですけども、メガタマさんって兄貴肌だ。兄貴肌でね、親分肌で、もう、普段は段取りとかちゃんとやる人なんですよ。で、おそらくもうちゃんとやる人だから、あんまり失敗もしない人だと思うんですよ。それが、ずーっと失敗してるわけ。僕到着してから。なんか、ね、道迷って、ちょっと待たされて、で、あげくの果てに、みこしの上に担がされるっていうね、もう、わけなんですよ。だから、なんかちょっとね、貴重な顔をしてるんですよ。なんか、いやー、みたいな。失敗は認めてないけども、みたいな顔してるんですよ。あれがね、ちょっと僕はね、印象深かったです。面白かったです。ね、本当そうですけどね。でね、その後、だからさ、前回の配信っていうのは聞きづらかったですよね。きっとね、ほんとすいませんね、なんて思うんですよ。ただね、そうそう、遅れてきたライムスカッシュ君。ほんとさ、みんな誰なんだ、あいつはって思ってると思うんですよ。サタでもね、メール読まれたりはしてるんだけど、ほんと多分数回だけ、まあさっき読まれたけどね、だけだと思うし。で、キャラがね、すごく良くて、面白い人ではあったんですね。でも自分の番組っていうのを持ってない一リスナーだから、どのぐらいの声で喋ったら IC レコーダーで収録した、まあ IC レコーダーでね、収録したんだけども、ちゃんと録音できるかっていうのがちょっとつかめてなかったみたいで、なんか声が小さかったっていうのが残念だったね。まあそれでね、収録の思い出になるんだけども、生でさ、楽しくトーク見たんですよ、二人の。メガタマさんとマシルさんの。そうしたらね、もうなんだろうね。もちろんネットラジオとしての完成度っていうのは、まあ、すごいものがもちろんあるんですけど、正直言うとね、やっぱね、ライブに勝るものっていうのはないよね。二人ね、普通に番組聞いてると、結構なんか、頭の中のイメージでは別に動かずにやってるみたいな感じに思えると思うんですけど、結構動きながらジェスチャーを交えるようにして喋ってるわけですよ。ほんとね、なんか漫才とか、なんかそういうのを鑑賞してるような気になってね、すごい良かったですよ。パワーありますよね、二人ともね。で、その後ラジオで、だから帰ってきてから楽しくトーク聞いても、なんかお二人が動いてる感じっていうのが見えて、より楽しいんですよ。 で、まあちょっとここからはね、まあ宣伝なるんですけども、なんか、その、目の玉さん、マシルさん、そして小高さん、ね、小高さんとは絡みがないですけども、その、彼らがですね、今度8月の20日、ね、オフ会みたいなのを東京で開催するなんて話なんで、聞いてる人なんかね、もう絶対行ってみた方がいいと思いますよ。もうさらに楽しくなりますから。うん。もうね、ミニラとね、ウルトラセブンがね、戦ってるのがね、もうすごく面白いですからね。まあだから、その後、本家の後にね、そのクルシークトークなんてできないんですよ。ましてや、ライムスカッシュ君っていうのは、収録の10分前とかに、初めましてっていう間柄だし、もう恐怖でしかないんですよ。で、なんか、人間観察力のね、鋭い、僕からしたらね。なんでちょっと上からなのかわからない。明らかにライムスカシ君っていうのは面白い人なんだけど、完全に磨かれてないんですよ。原石のままなんですよ。で、いきなりダイヤモンドっていうわけにはやっぱりいかないから、もうだからもうふわふわしちゃって。まあ前回ね、聞いてくれた方っていうのはわかると思うんですけども、なんかね、完成度の低いものをね、ちょっと、まあ全部僕の責任ですけども、ちょっとお送りしちゃったななんて思ってね。あの気持ちになったのって、ずっと前にね、僕、タイ君、さっきも読みましたけども、準レギュラーの彼ですよね。彼のメタングっていう番組出た時以来なんですよね。もうネットラジオ、俺はこういうネットラジオやろうって決めた時から、心に決めた時からね、絶対こんな番組にはこういう風にはなんないようにしようっていう、決めた状態に陥っちゃうってやつだよね。だからね、もう決めたんですよ、僕は。タイ君とね、ライムスカシ君っていうのをね、今度そのうちこのサタに呼んで、準レギュラー争奪10番勝負みたいなことっていうのね、やってほしいななんて思ってますけどね。もうね、きっとね、なんかね、化学反応を起こしてね、面白いもんできると思うんですよ。まあそういうことでね、横浜でお会いした皆さん、どうもありがとうございました。ね、とっても楽しかったです。一旦ここは Twitter 見てみましょうかね。何も来てないですね。大丈夫です。もうこれ来ないかな。まあじゃあちょっとね、僕の喉の方もね、1時間喋ってますんで、ね、大変なんで、ここで1曲いきましょう。ちょっと前にですね、ゲーマーズエンジェル伊藤めぐみさんが来ていただきましたが、東京で初めてまあお会いしたんですけれども、まあそのね、まあこの間ゲストに来ていただいた時にかけられなかった曲っていうのを聴いていただきたいなと思います。筋肉少女隊で僕の歌をすべて君にやる。一時停止を押してください。ですね。まあ、東京行って、さっきも言いましたけれども、伊藤めぐみさんにお会いしたんですね。すんごいよ、やっぱり。ね、キラキラしてる。でさ、なんか僕なんてね、まあ、設定からそうだけど、悪魔じゃないですか。まあ、なんでそうなったのかね、自分でも覚えてないんだけど、設定がもうそっち寄りにしちゃったもんだから、もう、そんなね、悪魔、日陰の男に、ガーってくるわけ、オーラが。なんて言ったの、日光浴みたいな感じ、めぐみさんからすごい出てるんですよ。何がしかのイオンかな、わかんないけど、なんかそういうのが出てるの。もうそういうのをね、浴びちゃうとね、なんか、ああ、もう鼻ありすぎるわ、もう俺喋んなくていいやって思っちゃう。だってみんながそっち見ちゃうからね、本当いけないよね。こっちとらね、1時間もう、喋ってる男なんだけどね、負けちゃいけないのにね、もうなんかね、パワー負けちゃうね、ほんとね。日陰の生活が長いんだろうね、ちょっとね。まあ、そんでね、5月に1回お会いしたんですよ、めぐみさんとね。で、その時はちょっとね、めぐみさんのお仕事が忙しいってなっちゃって、挨拶して、まあ終わりみたいな感じだったんだけど、で、6月の中頃ですよ。ここでね、ようやくね、冒頭のね、リブロノベロ、まあ、電子書籍のね、電子書籍がすごく言いづらいっていうことね、今気づいたんですよ。そのリブロノベロっていう僕の会社の話が出てくるんですけども、まあ実はですね、その電子書籍関連の会社を起こすっていうことで、その第1弾でね、僕の書いた小説、まあ、ハガンのワロスっていうのがあるんですけど、これの完全版を出そうと、そんな風に思ってて、で、やっぱ自分の作品だから愛着もすごいあるんで、で、初回だしね、初めてだし、しっかりとした想定にしたいなってずっと思ってて、で、冗談でっていうか、まあ軽い感じで、まあ、 めぐみさんにはずっと、まあ前からネット上で知り合いだったんで、本出したら表紙になってくださいねって言ってたんですよ。もうそこはですね、だから有言実行する男ですよね。有言実行ボーイ、シュシュトリアンですよね。実際にだからやってもらえるっていうことになって、嬉しかったですよね。もうさ、だからね、言ってたらね、もうどんな夢でも叶いますよ。ほんと。もうどんな夢でも叶うね。なんかそう思う。で、それで、表紙の写真撮影会っていう、まあ、ことで、ね、モデルのめぐみさんと、あと、カメラマンの方とですね、それから、ちょっとお手伝いの方をですね、キアヌ・リーブスに頼んだんですけども、このキアヌっていう男ね、まあ、キアヌって言っても、言っとくけど、あだ名だけどね、このキアヌっていう男が、もうめぐみさんの大ファンなんですよ。で、僕はもちろんそれを知ってるから、じゃあちょっとね、お世話になってるし、いい思いでもさせてやろうかな、なんて思って、で、わざわざ呼んでね、そしたらもう始終顔色がおかしいんだけども、もうね、それがおかしくて、ね、出会ってから別れるまでずーっともう反応を見て、彼の反応を見て楽しんでたんですよ、俺。例えばね、事前に打ち合わせの、まあ、やり取りしてて、で、撮影用の衣装っていうのをめぐみさんにお願いしてて、で、まあ、ちょっと着替えていただいたんですよ。で、まあ、ちょっとね、こっちのね、不手際もあるんだけども、狭いところで着替えていただいたんで、少し時間かかってしまって、てたんですね。で、そんでその時待ってるキアヌ・リーブスにですね、めぐみさん着替え大変みたいだからちょっと様子見てきてよなんて言ったんで、もうそういうことを言うとね、もうなんだよみたいな反応になってる。その反応がね、すごい面白くてね、楽しかったです。もう全体的にね、ほんと撮影は楽しかったですね。まあそれでまあかなりですね、いいものできたと思います。もちろんこの表紙、まあ、撮影した表紙っていうのはですね、おそらく7月中にね、第1弾リブロノベロ配本かな、第1弾ハガンノバロス完全版第1巻の方ですね、こちらが出るのでですね、そちらの方で確認していただけたらなと思ってます。カメラマンのね、子もね、すごいいい写真撮ってもらったんで、僕も相当気に入ってます。まあその辺のことっていうのはね、今後このサタなんかでもだんだん声が出なくなってきてますので、お絵かきで逐一ですね、紹介していきたいと思っておりますので、皆さんどうかよろしくお願いいたしますということでね。まあそういうわけでね、晴れ女のね、めぐみさんのおかげでね、天気もすごい持ったんですよ。なんか雨降るんじゃないかとかって言われてて、この時期だしね、梅雨時期だしね。で、やっぱ楽しいよね、ほんとね。なんかみんなで一つのものを作り上げていくっていうこの感覚がね、これはもう何者にも変え難いね。充実した時間だったりするんだよね。もう本当最高だなって思ってます。そういうわけで、東京でお会いした方々、どうもありがとうございました。完全に喉の方にね、なんかおかしな感じになってますけれども、まあ本当良かったですよ。他にもね、まだ話したいことっていうのはね、たくさんあるんですよ。秋葉原のね、ガンダムカフェ行ったんですけど、料理がひどかったっていう話とかね、あと数年ぶりに会う約束をしてた人と結局会わなくなった話とかね。あとはね、言えない話たちね。そういうのたくさんありますけども、言えない話っていうのは墓場まで持っていくつもりですので、関係者の方々はね、ご安心くださいって思ってますけどね。そんなわけでね、もう東京の話はこのぐらいにしましょうね。いいですよね。長いですもん、本当に。一回ちょっと飲み物を飲ませてください。いやーまあね、喋りっぱなしですけどもね。それではですね、みんな大丈夫、ついてきてる？すごい長いからね、まだもうちょっと続くから、ね、ちょっと待っててくださいね。はい、ちょっとここでね、コーナーの方を短く挟みたいななんて思っております。君はドキドキの要塞を見たか？このコーナーは80年代に流行ってすでに廃れていったものを再評価していこうというようなコーナーでございます。まあこのコーナー初期からずっとやってますけれども、最近はねずっとテレコマ戦士の話ばっかりしちゃってね。まあ今回もそう、まあ大雑把に言うとそうなんだけども、その前に一つ、お知らせがあります。ネクロスの要塞ね、何回か取り上げましたけども、第3弾あれをコンプリートいたしました。まあ割と前の話なんですけども、ちょっとね、結構大変だったですね、集めるのね。まあちょっとしたラッキーとか、あとそういうのがあって実現したんですけどもね、よかったです。 やっぱね、並べてみるといいよ、本当に。うん。ね、第3弾のコンプリートについてっていうのはね、ちょっと、サタの方はね、今後7月からね、ブログも強化していくつもりなんで、喋れない場合はそっちの方でね、紹介していけたらなと思っておりますんでね、ご期待ください。で、話戻りましてですね、テレコマ戦士の話なんですけども、この間ブログの方にリストをね、載せたんだけども、なんか、あれすら完璧ではないっていうのがちょっと分かったんで、またちょっと作り直そうかなと思ってるんですけど、まあ、そのテレコマの方も結構集まってて、で、そっちもね、そのうち写真撮って、まあ、ブログに載せたいなと思ってるんですけども、今ね、僕の中に空前のスターウォーズブームっていうのが巻き起こってて、スターウォーズのベーシックフィギュアっていうシリーズがあるんですけど、もう、あれをもうなんかね、アホみたいに集めてるんですよ。いや、今すごいなんか価格が下がって、ブーム去ってるから価値が下がってて、安くなっちゃってるから。だからハスブロー社が作って、ね、日本だとタカラトミーから出してるやつなんですけども、だからテレコマもね、タカラの商品だから、もうずっとタカラトミーが好きなんだろうけどね、僕はね。まあそういうのね、すごいちょっと集めたりとかしてて、テレコマの方が、まあテレコマはね、今ね、10体以上にはなってると思うんですよ。まあね、ちょっと並行してね、なんとか集めていきたいなと思ってますけども、まあそれ、テレコマをね、オークションで集めてたりなんかしてるうちに、結構いろいろ知り合いができるんですよ。その、ファイツかよっていうね、何回もお世話になってるところのね、ピータンさんとか、あと、その他にもですね、ヤフーオークションでちょっと落札させていただいたときにね、で、僕が仙台の人間ですよっていうのは分かるじゃないですか。発送先とかお知らせしたらね。で、そのちょっとテレコマをね、出品してくださってる方が、すごくいい方で、落札したテレコマの他に、おもちゃも入れてきてくれてね。これよかったら、テレコマの他にだよ。なんか水鉄砲とかね、ちょっとおもちゃ入れてきてくれて、結構たくさん。これよかったら被災地の子供たちに配ってあげてくださいって言われて、もういろいろ入ってたんですよ。なんかすごく嬉しいじゃないですか、そういうのってね。で、それでどういう人なんだろうと思ってちょっと聞いてみたら、まあ、地元で福岡かな、あんま言わない方がいいかな。まあ、そのライブ活動みたいなことをしてるっていう。水前寺きなこさんっていう方だったんですよ、それがね。で、せっかくなんで、YouTube に動画も出てたんでね、許可を取りましたので、本日、2曲目になりますけれども、これを聞いていただけたらなと思っております。まあブログの方にいくつか、リンクちょっと貼りますので、そっちの方でちょっと聞いてみてくださいね。それでは行きましょう。水前寺きなこさんで、高速エレジー、一時停止を押してください。さてですね、一向に喉の気配が、喉の気配がね、治る気配がないんですけれどもね、ちょっと、サワサワしちゃってね、聞きづらいななんて思ってる方いるかもしれませんが、ごめんなさい。限界です。それでもまだ喋ることがあるのです。さてですね、ここでですね、いよいよ、登場者の皆さんお待ちかね。総選挙の速報の方がね、入ってきているようでございます。どうやら、今、まさに2位の発表になっているということでね、現場の藤岡弘さん、とうとう飲んでしまったな。この小さい蛇で、あの大きなカエルを飲んでしまうということは、自分の体よりも何倍も飲み込めるな。人間だって、飲めるわけだ。恐ろしいな。よし、行こう。今まさにこの瞬間、睨み合う竜と白虎が決着をつけるがごとく、第2位が発表されました。第2位は、ストロング北斗。これにより、第1位は今日に決定です。おっと、決まったようですね。では、2位になったストロング北斗さんのコメントを聞いてみましょう。
私が2位になれたのは皆さんの愛です。私たちは愛されて、こんな大きいステージで、こんな大きい東京ベイ NK ホールで立たせてもらうことができます。次のシングルでは2位ですけれども、 一生懸命にしゃがりきに踊って歌いたいと思います。たくさんライブをありがとうございました。すいません、去年の副賞のちゃんこ鍋まだもらってないんですけど、ぜひ記念にください。もうね、微塵も可愛くないですよね。困っちゃいますけどね。それではですね、続いて、1位になった今日のコメントを聞いてください。最終獲得総数が13票だそうです。本当にありがとうございます。このことをね、考えて毎日を生活してきました。たくさんの方に支えていただけてることとっても感じることができます。まあ俺の方が嫌われる人もいると思います。一つだけお願いがあります。俺の方が嫌われるとことことの方が嫌われるからもうほとんど後半葉山先輩ですけどね、こんなとこでございますね。みんな付き合って笑ってごめんね、本当ね、壮大なコントありがとうございました。というわけでね、トコジョーズの方もね、あれですね、1位、2位がめでたく決まりまして、1位はこれまで通り、今日が務めることになって、ボーカルの方をね、やるということなんで、新曲、いつかギラギラする日などもね、そろそろ発表ということなんで、皆さん、今後も活動、彼らのね、活動実態のないバンドということですけども、活動を、見ていてください。実はですね、水面下でですね、本当に曲を作ろうというようなことが今、地道に進んでまして、もしかすると本当に、ちょっと、CD にしたりする可能性がね、ちょっと出てきてるというね、ちょっとそういう恐ろしいこともありますが、まあそちらの方もね、お付き合いいただけたらいいなと思います。AKB ファンの方々、冗談だからね、怒んないで。さて、もうね、こんな長い時間、ここまでね、聞いてくれてる人っていうのは、まあ結構なね、サタニストの方々だと思うんですけども、本当はありがたいですよね、聞いてくださってる。うん、ね、でね、ちょっとここで、皆さんにですね、紹介したいリスナーの方っていうのがいるんですよ。ね、多分ね、2回か3回目ぐらいの配信かな。そのぐらいから、まあ、ずっとね、毎週、定期的にですよ、その人が、メールくれるんですよ。メールくれる人がいるんですよ。サタニストにね。で、なんか、もう彼にとっての日課になっちゃってるのかわかんないんですけど、何回かちょっとは読まれたことあるんですけど、初期の頃とかね、あと名前とかはちょっと呼ばれたりはするんですけども、あまりにもね、なんか、感度が高いっていうか、行き過ぎてるものっていうのが多くて、呼んでなかったんだけど、もう毎週ね、しっかり送ってくれるもんだから、もう、いつかちょっとこの人をね、ちゃんと紹介しないといけないんじゃないかって思ってて、で、今回はそれをやろうと思います。題して、テクノブレイクという男。ね。この先ですね、ちょっと理解不能ゾーンに突入すると思うので、僕はすごい大好きなんですけども、まあ、もしそれでも聞くっていう人はね、覚悟して聞いてください。それでは行きましょう。テクノブレイクという男。まあ、さっき言った通り、この彼、テクノブレイクさん、まあ男だと、男っていうタイトルにしちゃったけど、女性かもしれない、わかんないですけど、彼はですね、毎回メールくれるんですけど、全然、まあ僕のもちろん知り合いでも何でもないんですよ。ただ、ネタの傾向から言って、もう間違いなく電気のオールナイト世代っていうか、聞いたことがある人だっていうのは間違いないなと思って。で、多分僕が、まあ最初の頃であれね、電気とか伊集院が好きでこういうことやってるっていうのを言ったことがあるから、うん。それでだと思うんだけど、まあ、その証拠にね、何かっていうと、電気グルーヴのオールナイトニッポンのコーナーのネタをサタに送ってくるんですよ。意味不明でしょ？で、僕もちょっと怖いんだけど、ただ僕ももうツボだし、来てんだから読まないといけないなと思ってて、
読みたいんですよ、僕も実際のところはね。だからちょっと今日はね、テクノブレイクさん、まあちょっとあんまり数読めないんで、まあ2冊ぐらいですけど、どんな人なのか分かんないんですけどね。あ、そうそう、どんな人か分かんないっていうか、今度テクノブレイクという男というコーナーをやりますってツイッターに高橋教授名義でつぶやいたら、なんかリプライが来てて、うわーってもう鳥肌立ったの。まあ、この人テクノブレイクさんなんじゃないって言ったら、そしたらなんか調べたら、テクノブレイクっていう言葉に反応するテクノブレイカーっていうバンドの人だったみたいで、多分違う人だと、どうやら違うみたいだって思ったんだけども、でもあの時はね、本当うわうわコンタクト取ってきてくれたってすごい思ったんだけどね。なんか違ったんだねあれね。あの時はね、おおって思ったんだけどね。まあじゃあちょっと、まあぐだぐだ言っててもねしょうがないんでね、一つもうすげえ面白いと思ってるやつをちょっと2つぐらい選んだんで、ちょっと皆さんどうかなと思って、聞いてください。じゃあこれいきます。狂気の里とは思えない平成心臓語係なもん。だからないんだけどね、平成心臓語っていうコーナーがまあ電気にあったんですけども、平成心臓語。パン君の最後。天才志村動物園で人気のチンパンジーパン君が死んだ時の放送は圧巻でした。明らかにバカ殿にインスパイアされたとおぼしき白塗りのマリー・アントワネット姿で現れた志村けんが、パン君がいないならケーキ君にすればいいじゃないと高らかに宣言すると棺の中からウッキーと猿でも言わないベタなフレーズで新チンパンジーのケーキ君が登場、場内を沸かす。それからまさき .com に載ってなかった企業の直し方について狂気 .com で教えてあげてください、よろしくお願いしますって俺はすごくないですかこの人。俺はもう大好きなんですよ、この人がね、もうこのネタが大好きなんですよやってほしいもん、もう、こういうのをね送ってくるんですよ。感度高いでしょ、もうやめないでほしい必ず笑うもんね。次、じゃあちょっと2枚目、ガールズトーク。タイトルがついてるのね、タイトルがついてるんだよね、なんかね、ガールズトーク最近気になる女の子が韓国のアイドルグループにご就寝との情報をキャッチ、早速彼や少女時代などあんまり詳しくて惹かれない程度の浅い情報を脳内に収集して話しかける。すると彼女の口から初期の金粉ショーを生で見たかったや、映画海ほおずきでの脳内麻薬を彷彿とさせる演技は素敵など、明らかにカラではなくカラ十郎の話をし始めたので、今では僕もアングラ四天王を空で言える身分になりました。果たしてそれが良かったのか悪かったのか。ところで京一さん、ジョニーのスイニートッドはカラ十郎の放送禁止になった歌愛の床屋が元ネタだというのは本当ですか。もう大好きだよ俺この人俺だけじゃないといいなと思ってんですよ。今こんなにこれ読んで爆笑してるのが俺だけじゃないなって思ってるんですよね。これ聞いてもうすごいねテクノブレイクすごいねって思ってくれてるサタニストの人がどんぐらいいるか、俺そのなんかみんなにかけたいこれはいやすごいわ、ネタがすごいもんね。うん、から十郎ですよ実は。からから言ってるからさ、あの子がからから言ってるからきっとあの子もK-POP が好きなんだと思って調べたらから十郎が好きだったっていうねまあ他にもね、このテクノブレイク君っていうのは、伊藤めぐみさんがゲストに来た時、確かにね僕はねサタニストの皆さんに言ったんですよ、なんか質問を送ってきてください。その時もねこの人はねもう性的なことね、それも絶対に本人には聞けないようなどじついタイプのやつしかね聞いてこないわけですよ。もうどうしようもないですよね本当ね。こんな感じです喋ったね本当ね、1時間あ あ、でも2時間行くかなと思ってて、全然行かなかったね。1時間半ぐらいのもんだね。うん。まあ、それでもね、ちょっと長めですけれども、久しぶりなんでね、ちょっと、聞きづらいところもあったかもしれないなと思ってるわけですね。ここまでね、最後まで聞いてくれた方っていうのがどのぐらいいるかわからないですけど、お付き合いいただいている方々どうもありがとうございます。まあね、そうそう。でね、最後ね、この、いつもさ、ずっと前、震災の前とかは、甘党化計画っていうのを最後やって締めてたんだけども、まあお気づきの方多いと思うんですけども、震災以降一切やってないんですよ。まあちょっとね、思うところはあって、今このコーナーはふさわしくないって思ってて、今後も復活させる気っていうのは僕にはないです。それでですね、ちょっとね、サタニストの方からのメールっていうのが、もうほとんどテクノブレイクさんか、戸坂先輩さんからしか来ないので、それで、違うよ。そういうとなんか、登坂先輩さんのネタかどうかっていうことにもなっちゃうんだけど、そうじゃなくてね、テクノブレイク君があまりにも僕にツボをついてくるから、まあ、ちょっとサタの全体的なハガキの方向性を示す意味でも、もしこのままテクノブレイクさんからメールが届くんであれば、しばらく、その、アマトーカ計画の代わりに、ラストにね、テクノブレイクという男っていうコーナーをね、設けたいなって思ってます。もちろんそれに負けずね、皆さんからのメールもね、お待ちしてますんでね、どしどしメッセージいただければなって思ってるんですけども、そういうことでね、ちょっと今後はね、やっていこうかなと思っております。はい。じゃあそろそろね、締めましょうかね。ここまで聞いてくださってる方々、本当にありがとうございます。なんかわかんないね、本当ね。なんかね、ありがたいですよね。だからもう聞いてくださってる方々のことも、変なお兄さんはね、みんなのことが大好きですからね、これからもよろしくお願いいたします。さあ、お送りしておりました番組はですね、高橋良樹のアナルドレにしてくださいでしたけども、違ったっけね、なんだかわかんないですけども、なんか達成感があるね、こんな長いとね、なんだろうな、エッチをやった後みたいなね、爽やかな気分ですけれども、ありがとうございました。もうね、そう終わった後なんでね、脳がね、もう賢者モードになってますんで、もう終わらせていただきたいな、なんて思っております。来週はですね、あっと驚く大物ゲストか、あるいは準レギュラーのあいつらが出るんじゃないかななんて思っております。はい、というわけでね、こんな感じですけれども、ここで終わりたいと思います。パーティーエスコートは高橋恭樹でした。バイバイ。